はい、長年寺テレフォン法話です。親鸞聖人後消息の第28通には追伸部分があります。そこには入信簿、信条簿、方針簿、昇進簿、公家殿などの親鸞聖人が旧知の人々の名が出てきます。おそらく善鸞さんからのお手紙には心願坊ほどに具体的な記載はなくても、お念仏の見教えを誤って伝えているとの記述があったのでありましょう。親鸞聖人はそのような人々に先のお手紙を読み聞かせてほしいと書き添えています。返す返す不憫なことでありますと胸の内を告げ、特に昇進坊はこの春に京に伸びり直接語り合ったのにと慨嘆されています。名前の挙がった人々は関東の念仏集団の指導者たちの名前であります。親鸞聖人は善鸞さんにこの人たちが間違ったことを言っているとしても道理まで失われることはないと考えなければいけないと伝えています。例えば世間によるよくある例として、両家地頭名士が間違ったことをしたとしても、百姓が一緒になって間違ったことをするようなことはない。お念仏の信心をいただいている人々が指導者たちの政治的な動きに惑わされて信心まで失うことはないのだから、この手紙を共に読み聞かせ、お念仏に生きる身であることをよくよく喜び合ってくださいと述べておられます。親鸞聖人はまだ善鸞さんが関東でどのような動きをしているかを知りません。しかしその目が念仏集団のセクト的な動きの方向に向いていることを感じ始めておられるのではないかと思います。聖人はその指導者たちの動きに気を取られるよりも念仏を喜ぶ人々の方に心を寄せていきます。善鸞さんにお念仏の人々と一緒に喜んでください、それこそが私たちの務めなのですよと重ねて伝えておられるのです。仏法を滅ぼすことは誰にもできません。ただ死死心中の虫というように念仏者の妨げになるのは仏法者の中から出てくるものなのです。善鸞、あなた自身が死死心中の虫にならないようによくよく心得てくださいと。このお手紙は現代に生きる私たちにもいろんなヒントを与えてくださってくださる貴重なお手紙です。親鸞聖人の視点は実に新鮮であり、鋭い感性で物事を捉えておられます。そして仏法に基づいて温かく、そして柔軟な指導をしてくださっています。現代の私たちにとりましてもそのまま通用します。時代を超えてたどり着いた親鸞聖人から私どもへくださったお手紙であると思います。次の法話テープの交換は3月16日です。